政治、経済、ビジネスに人間関係、街角のあらゆる話題に数字を結びつけ、会計士の立場から見た意外な真実や現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えする街角会計学、数字嫌いは騙される。こんにちは、公認会計士の柴山正幸です。寒い日々が続きますが、パッと今日ねカレンダーを見ると11月の27日、もう27日、なんだこれ、もうあと3日で11月終わっちゃって、もう師走走りまくんなきゃいけない月じゃんみたいな感じで、あっという間に11月もですね第4週になってしまったと。本当に月日が経つのは早いものでね、季節のお便りということでですね、熱心なリスナーの方からですね嬉しいご質問お便りをいただきました。で今回はですねこれにお答えしつつですね、実はこの話の中に会計の重要なポイントが隠されています。そういった話にもつながるような、またコアなですねお話をしてみたいと思いますので、よろしくお願いします。さてさて、リスナーの方、土井様とおっしゃる方からご質問をいただきました。熱心に聞いていただけてます。かなり具体的なご質問です。皆さんも参考になりますよ。じゃあちょっとね、本文をご紹介させてください。皆さんといわゆる今風で言うとシェアするってやつですね。私ガンダム世代でシャーかと思っちゃいますが、シェアですね。くだらないことはともかくですね、柴山さんのポッドキャストを毎回拝聴させていただいております。そんな拝聴なんて、もうね、私恐れ多いんですが、どうもありがとうございます。もう気軽に聞いてください。第7回株式投資は株買うなの回があったわけですね。これぜひ皆さんですね、聞いてない方聞いてみてください。ポッドキャスト何回でも聞きます、いつでも聞けます。もちろん聞いた方、忘れちゃったよって方、復習のために聞いてみてくださいね。このですね第7回株式投資は株買うなの中で、実は私が言ったコメントがあります。30回ぐらい現場へ足を運ぶというお話がありました。これは一体どういう意味なのと思った次第です。投資している建物や工場の目の前に30回行っても何の役にも立ちませんし、すいません、読みながら笑っちゃいましたね。でもこれは確かにその通りです。はたまた情報収集したいので会社の中に入れてくださいと突然言っても、それは警備員と呼ばれ門前払いされるのがオチだと思います。おっしゃる通り、そんなことをイメージしてしまったため、この件についてご教授いただけたら嬉しく思います。誠にありがとうございます。非常に示唆に富んだですねご質問です。でその後ですね、ポッドキャストとは非常に情報収集に役立つアイテムになっています。私が毎回拝聴しているアップルニュースレイディオのように、末永くためになる情報を提供してください、頑張ってくださいと励ましのメッセージまでいただきました。本当にありがとうございます。こういった熱心なリスナーの方にですね支えられて、私も日々番組に邁進できると思っております。これからもよろしくお願いいたします。非常に前向きでですね、鋭いご質問いただきました。確かに言われてみると、そうだよなと。いきなり工場に行って守衛さんにさ入れてくれって言ったら、それは通報されますよね。入るところ工場じゃなくて牢屋になっちゃう可能性ありますよ、これね。牢屋行きは嫌ですね、それね。ということで、確かにですね、場所によってはですね、現場に足を運ぶっていうのはちょっとこれクエスチョンだなっていうことがあります。じゃあここでですね、私がですね申し上げていた現場を見ろとは、具体的にはどんなことなのかなっていうことをこれからお話ししてみたいと思います。簡単に言いますと、会社っていうのをちょっと想像してほしいんですが、このご質問にあったのは工場製造現場ってやつですね。その他にこの建物ってのは大体事務所とか本社機能ってありますね。でここで知っておいてほしいんですが、会計の世界の前提には会社の3つの機能っていうのがあるんですよ。何か今すぐイメージしていただいた工場製造機能、あるいは本社機能。でも本社機能や製造機能ではお客様はいませんね。じゃあお客さんどこにいるかっていうと、いわゆるお店です。販売機能って言って、これが会計の世界では暗黙の了解のセオリーで、本社、工場、店舗、販売場所、この3つのですねポイントに分けてみるのが大事なんですよ。それに従って会計ってあるんですね。 で今ですねお話しいただいたのは実はこの3つの機能のうち本社っていうところと工場という製造現場でも商売っていうのは最後はどうやって儲かるかお客さんに商品サービスを使ってもらい喜んでもらって気持ちよくお金をもらうつまりお客さんとの接点でこそ企業価値が高まるんですもちろん製造現場の生産コストそういったものも大事ですが一つは一番分かりやすいどんな業種にも関係する小売業だろうとサービス業だろうと関係するのはやっぱお客さんとの接点で今回現場の一つの例として実はお勧めしたいのがお客様との接点製品サービスとの接点の部分の現場を意識して情報収集取材調査をしてみてはいかがでしょうかというお話ですつまりですね、製造業でもですね、製品を作りますから必ずその製品を提供する場所ってありますね。そうするとその製品が使われているお店に行ってその製品のお客様がですね、手に取っている状況とかあるいは製品を使ったお客様の声とか、ね、あるいはその製品を扱っているお店の接客サービスの質でも売り上げ変わりますよね。っていうふうにその製品がお客様の手に触れるところでのその評判とかその状況が自分にとってあこれは投資するに値する素晴らしい接点だなと思ったら OK なんですよ。こういう観点どうですか、ね、このようにですねお客さんがやっぱりお金を払ってくれるでお客さんが喜んでくれてこそ会社っていうのは株価も上がるし企業価値が高まるんです。したがってまずは販売現場を見ましょうと自分がお客さんになった立場でもう一回この製品をここで買いたいと思えるかこの観点から会社を分析してみるというのが現場を見るの一つの意味です。しかもこれはですね今月行ったからって言って1ヶ月も同じレベルだっていうそういう保証はありません。どういうことか。例えばこれ私いろんなですねコンサルティングをやってる経験であるんですが店長がたまたま人事量で変わったことによって売上がガクンと下がったりとか逆に倍に上がったりすることがあります。つまりですねその店舗とかその事業所ねそこのポイントはその責任者のレベルに比例するんですよ。なので逆にそのスタッフが生き生きとして働いてるかそのスタッフの責任者と思われる人にちょっと話を聞いてみるこの製品わかんないんですってこう質問してみるその接客状況でまた買いに行きたくなると思えばレベル高い。で今月はいいと思ったけど2ヶ月後に行ってみたらなんかちょっとつっけんどなとかみんなそわそわしてるなと暗いなと思ったらそれは何か問題があります。そういったことを肌で感じるのが現場を見るつまり時系列を見てみるあるいは同じ時点で他の店舗と比べることもできますね。例えば今日は秋葉原支店に行きました。じゃあ次の日は例えば神田支店とか新宿支店に行ってみたら販売店ごとに今度はサービスにムラがあったらどうですか。それはもしかしたら本部の管理が一定しない可能性があるってことは業績が安定しませんからそういった場合も注意ですよ。こうやって同じ時点で複数を見比べてみて、ね、底上げができているかどうかとかねあるいは同じ場所でも要するに定点観測っていうんですが1ヶ月ごとに見てみるとかねそれでサービスのレベルが上がってるならばその会社は開拓に着手していてこれから伸びる会社です。それからですね、今ご質問の内容を見ていてちょっと気づいたんですが、投資している建物っていうならば、例えば森ビルのような投資不動産みたいな話ってありますね。賃貸ビルとかね。そういった場合の時にじゃあ建物どう見るかって言ったら、別に中の物件見なくてもですね、入り口をじーっと見たりとか、あるいは管理の状況を見たりとか見ればわかります。例えば、賃貸物件ならばテナント募集とかよくありますね。そのテナント募集って何万何号室ってあってですね、それがですね、すぐ埋まって回転数が早いところはですね、魅力ある物件なんですよ。テナント募集が半年かけてまだ募集してるのみたいなね半年経ってまだ募集しかも賃料下がってるじゃんみたいな状況だとそれは実は賃貸に関するマーケティングが弱いんですっていうふうに考えられます。だからテナント募集の看板を見てもその物件がいつ履けるかっていうのも実はですね力量がかかりますよ。そういったイメージもあるしあとは管理人さんのこう見た感じの入り口の雰囲気とかあとは入り口のチラシのね散乱具合とかね清掃状況とか周りを見てもやることいっぱいあります。あるいは住人の方のですね、こうね、出入りするときはですね、この表情とか、あと家族連れが多いとかね。このようにですね、入り口だけでも実は、いい物件、悪い物件、結構わかるんですよ。あとは立地もありますし、あとは少し離れてみると、こう、なんていうのかな、夜とか見ると電気がついてる、ついてるだからでしょ。そうすると電気がついてないと、場合によって空きのケースあるじゃないですか。っていうふうに、空き室割合とかね。大体まあ、2割とか3割で見ると思いますが、半分ぐらい、これ暗かったらちょっとやばいじゃんとかね。そういうふうにですね、周囲をちらっと怪しくない程度にね、電子マシンの会議が2時間ぐらい経ってるとですね、通報されてまた牢屋行きですから、これ気をつけてくださいね。それはさりげなくですね、私みたいに顔見をしないようにね、これね。っていうふうに、さりげなく周囲を伺うだけでも実は分かることがあります。いろんな情報が手に入りますよ。こういった見方は現場を見るなんですね。 次に製造機能っていう話がありました。物を作る現場も大事ですね。で、工場を見るときに工場に入ることもできるんですよ。大手の会社ならば当然社会見学みたいな形で中を見る、それ積極的に参加して OK です。興味のある会社はぜひ工場見学行ってみてください。中を見ると分かることいっぱいあります。しかもこれも先ほどのお店と同じように時系列、今行ってもう一回3ヶ月後もう一回見てみると何か変化があります。例えば工場を歩いてる人の人数が減ったとかね、人数自体もこれは経営情報です、ね。人一人見たら年間600万と思えと、ね、月50万と思えと、50万の30日1日 1.5 万と思えとかね、いろいろ考えればいいわけですよ、ね。あここに5人いたと、じゃあことは6530 3000万ねとかね、まあ、変な話ですけどね。あとは物のですね、滞留状況、工場の中に物が滞留していることは経営がもしかしたら滞っているかもしれません。在庫の流れは血液と同じです。あるいは中に入れない場合も多いですよね。でも周辺にもいっぱいネタがあります。例えば入り口を見てる、ね。そうするとですね、トラックが行き来しますね。1日10台あれ1時間で10台行き来したと。でもある日1ヶ月後2ヶ月後見てみたらそれが1台しか行ってないと。それは物の流れが滞っているかもしれない。あるいはどんなものが積まれているかということもですね、ポイントになります。あとはですね、例えば外から見えることとしましては建物の数とか、半年後に行ってみたらなんか新築の建物が増えちゃった、これは減価償却費って費用が上がってるから営業利益下げたりする可能性あるなとかね、そうやってですね、会計数値以外からも周辺で見れることいっぱいあるんですね。これが工場とかそういった話です。では次にですね、本社事務所のような建物にですね、ちょっとこう聞きたいことがあるかとかね、こう突撃インタビューじゃありませんが、いきなり行ってもですね、なかなかそれはね、よほど有名人とかで、ね、偉い人だったらいいかもしれませんが、芝居みたいにですね、1階の通りすがりの人間がですね、いきなり入ろうとすると当然警備員止められます、ね。ということもありますので、もちろんいきなり突撃はできませんが、建物だってですね、入り口に立って見てみると分かることいっぱいあるんですよ、やっぱりね。例えばですね、その広さ、あとはですね、そこの中にですね、こうね、外から見てですね、窓の中、まあ、あんまり覗いちゃまずいんだけど、人の数とかで事務所の数がどれぐらいあるか、あと空き室があるかとかね、あるいはその周辺ですね、人の流れですね、あとは従業員が働いてその数、お昼休みに出てくる人の数の違いなんかでも分かりますし、あとはですね、本社ならば建物入れないケースも多いですが、今は IR 情報っていうのがあって、いわゆるインベスターズリレーション、ね、投資家向けの広報活動っていうのは今すごく発達してますから、インターネットで今どこの会社も見れます。そこに電話をする、またメールを送ってですね、御社について実は投資対象として興味を持っています、いろいろ知りたいことがあるんですが答えてくれませんかっていうと、結構答えてくれます。今答えてくれます。今ね、広報活動すごく積極的なんですよ。個人投資家をですね、もっともっと増やしたいと皆さん思ってますから、なのでぜひ皆さんよろしかったらですね、もう相手顔見えないから電話だったらね、顔見るとやっぱりちょっとで、ね、気使うけど、電話だったらまだ話せることあるじゃないですか。そしたら、まあね、お気軽に電話をして、そして実は御社についてこれこれ聞きたいんだけどって言ってインタビューをすると、結構ね、面白いこと聞けますよ、ね。そう、素朴な疑問を聞けばいいんです、ね。そういった形で IR 情報、投資家向け広報活動を活用するというのもありですね。これまで、現場を見ましょうという具体的な話をいろいろしました、ね。こういったですね、現場を見るっていうのはですね、実は会計の本質に関係するんですね。じゃあ柴山さん、会計の本質って何って言ったらですね、これは 95% 対 5%、ね、95対5の法則と考えてください。これ何言ってるかというと、実は会計のデータが占めているのは 5% にしか過ぎないんですよ。会社の活動の 95% は会計以外の物量の数字からなっていると思ってください。つまりこれまで申し上げた現場を見るというのは 95% の会計以外の数字をまずはじっくりと観察しましょうねっていう話でした。この 95% という大事なところを抜きにして、いくら決算書の 5% だけにらめっこしてもですね、会社の裏側はわからないんですね。やっぱり会計数値だけでは騙されるんです。よくあるのは、財務分析は万能みたいな、ね、言い方をすることありますが、万能じゃないです。なぜかというと 5% だし、 95% の日々のいろんな活動をギュッと圧縮しただけなので、やっぱり圧縮データなんですよ。そしたらそれを見るための裏付けをまず取ると。もう現場100回じゃありませんが、刑事の捜査もそうですよね、まあ、刑事じゃありませんけど、裏を取ってから事実を確認しろと。 ね、つまり会計数値をいきなり丸呑みするんじゃなくて裏を取りましょうっていうことで現場130回かなんですよ。これが柴山が申し上げたい会計の本質の一つです。じゃあですね、そのね 95%、5% ね、どのような形でですね考えていけばいいかっていうことですが、数字の見方使い方について、柴山流の考え方を一つお話しますと、まずはスタートをちゃんと決めろということで、例えばですね、今2013年の11月ですよね。今このスタートの段階で、例えばある会社とかお店を見ますよね、自分のお気に入りの場所ね。そこが例えば10本物を売ったでもいいんですよ。そういった数字が出たとしましょうと。でそれが自分がその理由がこの店はこれだけのキャパシティがあるとかこういう宣伝してるかって、例えば A っていう理由があったと、一つ何かあったと。でこういったことを想像します。でその想像ってのはいきなりやったから神様でもなければそんな実態なんてわからないんで、最初は本当の店の裏側の事情とはずれるも結構あるんですよ。最初は違ったと見る。でも何度も見てるうちにだんだん人間っていうのは修正能力ありますから、これが例えば3ヶ月ごとに見るとかね、次の2014年のじゃあ2月か3月ごろ見てみましたと、その頃にまた10本売れてたのが1日あたり13本なさと。それならば、利益が例えばですね、13万になってるとかね、少し上がってるはずじゃないですか。それが前回に比べて下がったらなんでかっていうことで自分でその理由を探し出すんです。その理由を探すとまた現場を見るわけですよ。あるいは聞いたりするんです。あるいはネットで調べます。そうしてうちに自分なりの今度は修正が入ってくるわけですね。そしてまたさらに3、4ヶ月経って来年の6月とかね、夏頃になってもう一回見たら、次に13本だったのが12本の売り上げとかね、あるいは5本の売り上げ減ってもいいわけですよ。そうするとそれに合わせて今度は自分の想像も修正して、そして会計数値もそれにだんだん近づいてきます。そういう時間軸っていうのかな、時間の流れに従って1回2回3回と行くのもありですし、あるいは例えば今2013年の11月の段階で同じ時点で空間軸っていうんですが、空間を広げて他の店舗別の場所に行ってみると、同じ時点における他の場所との比較っていう意味でも新たなですね情報が手に入ります。同じ時点における他との比較もありでしょ、ね、この2つをですね使い分ける、どちらもですね現場30回で使えるテクニックです。税務調査なんかの事例でよく言われる話なんですが、例えばですね、個人経営のいわゆるなんていうかな、宿泊所、ホテルみたいなとこありますよね。ああいったところをですね、売上を推定するときに、おしぼりの数とか、あとは洗濯物とかね、そういったもののですね、行き来する数を見たりとかすることによって売上がある程度分かる。あるいは飲食店ならば、消費した割り箸の本数が大体お客さんの数だったりするでしょ。こうやってあなたのですね、現場の 95% の数字と会計数値の予測の精度をだんだん高めていく。だスタートはもうね、試行錯誤でいいから、とにかく自分で決めちゃうんです。最初にね、決める基本情報を手に入れる。ここから少しずつ少しずつですね、繰り返し繰り返し継続して、何度も足を運んで、で変化を捉えるということです。これはもちろん株式投資にもつながります。株式投資というのは会社の値段ですから、会社の値段というのはやっぱり会社の儲け、会社の儲けといえば会計数値でも、会計数値は 5% です。その大元になる 95% の現場から株式投資までつながってくるというお話ですね、はい、このようにですね、して数字というのは 95% の現場と 5% の数字会計ね、うまくバランスよく使い分けましょうね。これね、街角会計学っていうテーマもにも言ってる通り、どうしても会計がですねすごくこうイメージが大きくなっちゃって、巷の本でもなんか決算書を読めればですね会社全部わかるみたいに言ってるけど、それ違いますからね。たかだか会計 5% の圧縮数字ですから、やっぱりその前前提となる 95% 現場30回が大事なんですですね。ということで、会計の知識、そして会計の数値を出すためには簿記というすごくですね人類のですね英知を集めたスキルがあるわけです。この簿記のですね知識を身につけるならば、会計についてのですねその数字を作るプロセスも分かっています。簿記というのはですね、一言で言うならば、会社のあらゆる 95% のいろんな活動を業種規模の大きさを超えて全てに共通する取引を集めた企業活動の図鑑なんです。簿記というのは企業活動の図鑑、あるいは百科事典と思ってください。だから数字の勉強だけじゃない、簿記をやってると会社には手形を振り出したり小切手を受け取ったり、いろんなこと聞いたことあるでしょ、小切手とかね手形とか、そういったなんとか聞いたことあるかよく分かんないっていうビジネス用語満載なんですよ簿記って。したがって簿記を勉強するというのは、典型的な代表的な企業取引のパターンを知る、あるいは企業活動のですね代表例をまとめて勉強する図鑑、あるいは基本テキストと思っていただければいいかなと思います。 はい、今回はリスナー様からのですね、非常に貴重なご質問をいただきました。誠にありがとうございました。このようにですね、今後も、ね、バシバシとですね、柴山宛にですね、寄せられた忌憚のないご質問、ご意見、ご感想などの嬉しい、たまには嬉しくないメールがあっても私は逃げませんよ、ね、ぜひですね、いろんなですね、皆さんの正直なメールを送っていただければ、柴山のできる限り番組などで取り上げて皆さんとシェアしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。メールアドレスですけれども http://簿記会計.net bokikai.net こちらのホームページの方にですね、お問い合わせのフォームがあります。こちらからですね、お気軽に質問あるいはご感想をお寄せください。柴山いつも毎日24時間営業で待っております。ということで、街角会計学、数字嫌いは騙される、次回も会計士柴山の独自の視点で現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えします。そして皆様からの貴重なお便り、ね、また折に触れてご紹介しシェアしたいと思います、ね、お相手は機動戦士ガンダムシャアが大好きな公認会計士の柴山正幸でした。ではまた来週。